どうもこんばんは。お忙しき人大魔王でございます。忙しくしております。忙しい、本当に忙しい。まあ仕事が忙しいというよりは、お仕事の方ですね。お仕事じゃなくてお仕事の方が忙しいという、そんな大魔王でございます。いやー、まあしんどいね。しんどいですけど、まあまあいいんですよ。充実はしてるんでね。金曜日は東京に行っておりまして、木曜日仕事して夜に出て、朝バスで到着いたしまして、イベント行ってバスに乗って帰ってきて、土曜日の朝帰って、まあちょこちょこ 1,2 時間、もうちょっといたか、家に何時間かいて、出かけまして、お昼と夜とイベントありまして、そして、そのまま大阪のですね、ビデオ試写室に泊まりまして、また昼と夜とイベントがあって、今日曜日帰ってきております。月曜日仕事でございます。しんどいです。いろいろとね、やることもいっぱいあったりして大変なんですけれども。まあ、そうですね。いろいろと本当にこう、まあいろんな規模のイベントに行くんですけれども、まあ土日とスフィアという声優さんのライブに行ってましてね。まあこれドロータ工場でも話をすると思うんですけれども、オリックス劇場という心斎橋の向こうですね。もうちょっと北側、西側。ですか、四つ橋筋よりもちょっと向こうですね。だから四つ橋駅の方が近いのかな。なんかその辺なんですけれども、オリックス劇場ってね、2400人入るんですよ、ホールで。めちゃくちゃでかい、2階席3階席まであって、で僕は土曜日が15列目で、日曜日が13列目だったんですよね。で、15列目か、遠いな。13列目か、ちょっと前に出ただけだけど、だいぶ端っこになっちゃったんで、見にくいな、とか思ってるんですけれども、まあ、よくよく考えたら、1階席だけでもう30列以上あるわけですよ。同じ抽選でね、後ろの方に当たったり、2階に当たったり、3階に当たったりするのと考えたら、1階席の15列目にいるっちゅうのは、まあ、相当近い、苦渋としては悪くないんだと思うんですけれどもね。まあ普段その100人200人も入ったらめっけもんだなっていうライブに行ってるわけですよね。で、僕自身が主催してやってるライブも、まあ100人今日来てくれたらめっけもんだなって思ってやってるわけだから、その規模のずーっとやってきて2400人をね、まあ、スフィアのライブ初めてではないですから、オリックス劇場でそのスフィアの中にいる豊崎あきちゃんのソロライブも行きました。それも2000人以上は多分入ってると思いますよ。パンパンじゃないにしても。ただやっぱりその普段見てるのと、もちろん規模とかそのスタイルとか、成り立ちそのものが全然違うんで比べようがないんですけれども、まあこういうドメジャーを見とくっていうのは大事だなと思いますね。だから、まあアイドル界でそういうことができるのは、もう AKB グループ、しかも AKB の、まあ主要な、誰でも知ってるような人たちが出るようなグループね。プラス、ももクロちゃんぐらいなのかな。それより下になると、その2400人埋めるっていうのは相当大変なので、もちろん大阪の人だけでは埋まらないわけですよ。で、東京でも、例えばゼップダイバーシティって、あれはライブハウスですけど、ホールじゃなくて、ゼップダイバーシティでも多分2000ぐらい入ると思うんですが、オールスタンディングね。その2000っていう数は、まあ、東京の人口が相当多いし、アイドル好きな人の数も、まあ、全国平均で見ても東京が抜群に多いはずです。数のその対比としては一番多いはずだけど、東京の人だけでは多分無理でしょうしね。まあだから、僕が応援している人たちであったりとか、僕がやってるイベントが、まあそういう規模になるかっていうと、まあならないですよ。 ならないです。ほぼほぼならないですよね。だけれども、まあそういうドメジャーの規模、まあ例えば横浜アリーナのアリーナを使うと、2400どころじゃないですね。一番上まで埋めると何万と入ると思うんですけど、いわゆるそのアニ様とか言って、アニメのそういう声優さんとかがやってるグループだけを集めたようなフェスがあるんですけど、もうパンパンにするんですよね。で、もちろんスフィアが出てたりとか、まあいろんな声優さんとか、まあ誰でも知ってるような影山博信さんとかね、ああいう人たちが出たりするんで、まあそれだけの人を集めるわけですけれども、まあそういう規模を経験してるかどうかっていうのが、大きいと思いますよね。だから東京アイドルフェスティバルもそうですけど、やっぱり大きいステージを経験した人っていうのは、今後その先が、楽しみになるというかね、その経験則がプラスアルファに持っていける人が多いと思うので、うん、まあ見とくことも大事ですし、体感しとくことも大事ですし、そういう人たちがそういう部分にフェスの中であっても大きいステージに立たせてもらうってすごく大事なんだなと思ったりはいたします。はい、ということでちょっと東京行って、感じた話などしていきたいと思います。ということでお風呂ラジオ大魔王でお送りしたいと思います。順番間違えたな。大魔王のお風呂オフ大魔王のお風呂噛むね、今日は噛むね。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王お風呂ラジオ。ですね。まあ、僕は京都大阪を中心に活動していますので、まあ、今回最初その台風15号っていうのが京都大阪方面近畿方面に直撃するんじゃないかと言われてたのがだいぶ方向が変わって、まあ、昨日ぐらいの時点で土曜日ぐらいの時点で、まあ、近畿はほぼ来ないだろうという話になってましたが、確かに関東方面特に静岡、僕が帰ってきたのが10時ぐらいですか、そしたらミスターサンデーとかでね中継やってましたけど、静岡えらいことになってましたよ。もうえらいことに、どえらいことに、そのまま東京の方とか行くんでしょうから、まあ東方面の方、まあこのラジオ更新する頃にはもう抜けてるでしょうけれども、いろんなことね、危険なことをしないように、まあ川を見に行くとか、不用意に外出かけるとかいうことをしないで、まあ、とりあえず、避難、できる場合は避難だし、家にいた方が安全な場合は家にいて、とりあえず命をね、守る行動をしてほしいなと思うんですけど、まあまあ、命守るという意味では、この間、京急がね、トラックとぶつかって、まあ、大変な脱線事故を起こしたわけですけれども、まあ、いろんな状況証拠、まあ入ってきた時からもそう言われてましたけど、悪いのはトラックだと。ね、トラックがまあ狭い道に入っちゃったことが何よりの失敗で、で、トラックって言ってもいろんなトラックがあるじゃないですか。軽トラからめっちゃでかいのまで。で、ニュースとかワイドショーを見てると相当でかいトラックですよね、あれね。トラック、そんなとこ、いくら細い道でも右とか左とか曲がれないのと思うけど、曲がれないですね。曲がれない大きさのトラックでしたね。だから、なぜあの細い道に入っちゃったのかが一番の疑問ですけど、なんせ運転してた人が亡くなっちゃってるので、わけがわかりませんが、まあ、京急のことをいろいろね、批判する向きもあったりするんですけど、死亡者出してないですよね。トラックのおんちゃん以外に死んだ人がいない。まあもちろん、怪我の度合いっていうのはわからないから、今後もしかしたらそれが原因で亡くなる方も出てくるのかもしれないですけど、基本的には最小限で抑えたなという印象です。ただ、JR の尼崎の事故 を受けて、もうあれからもうかなりの年月が経ちますけれども、あれを受けて JR なんかは ATS 自動ブレーキシステムですか、それをずっと用意していて、もうほとんど JR に関しては入ってると思うんですけれども、景気に関してなかったんですかね。立ち往生してるぞっていうのを分かった時点で自動ブレーキがかかるシステムっていうのはなかったんでしょうね。で、まあ運転士がどうのとかいうのはもうこれからいろいろとありますけど、まあ何よりもあのトラックが悪かったということと、あとはそうですね、復旧早いね、やっぱり日本って。もう復旧して電車走らすことができるんだと思うのが、だから木曜日の僕が仕事行ってる時に起こったんですよね、確かね。で、金曜日、土曜日、日曜日ってたった中3日間じゃないですか。中3日間、4日間で、中2日間って言ったらいいのかな。まあ事故が起こってから3日経って、もう復旧して電車を走らすことができるっていうのは、もう相当ですよ。もう、これがもうアジアのどこそことかはわかりませんけれども、そういうとこだったら、電車走らないまま1年とか、あると思いますよ。都会じゃなかったら余計にですけどね。都会であっても、もう、あそこの電車はもう動かないんだよ、みたいなことになりかねない。で、みんなバスで動いちゃう、みたいなね。そのまま廃線になっちゃった、みたいなことが起こりかねないと思うんですよね。で、それを考えると日本ってやっぱすげえな、と思ったりいたしました。いやー、でも、まあ、事故怖いな。その、なんだろう、非常ブレーキシステムみたいなのあるでしょ、あれ。まあ、JR だけなのかもしれないですけど、普通は降りてですね、そのボタンバーンと押せば、まあ、電車は止まると。で、電車さえ止まれば、なんていうの、それについての遅延が起こったりしても、賠償金は払わせませんよ、と。止めて、ちゃんと止めてくれれば。だけど、それしなかった。のかな。で、京急の人がその曲がったりするのを手伝ってたっていう、その後ろ見たりとか、こっちもちょっと曲がれますとか言ってたって話も聞くんだけど、その人らもまあできなかったのかな。まあ状況証拠だからなかなか誰がどう動いたとかまでは分かんないですけど、まあできなかったんですね。まあそういう意味ではもう寸前まで死ぬと思ってなくて一生懸命切り返してたおじさん、運転手さんですけれども、まあ悲しい話、切ない話ですけどね、まあ、引き起こしてしまった事故は決して小さいものじゃなかったと、自分の命も引き換えになりましたし、京急にも大損害だし、乗ってた人にも怪我をさせたということで、まあろくなことがないなと思ったりするわけですが、今回ですね、話急に飛びますよ、変わりますけれども、今回金曜日に東京行ったのは、まあ今ずっと押してて、もうすぐ活動終了しちゃうホワイドオールさんと、で前にね応援していて、ドロシーリトルハッピーというグループにいたけれども、去年の年末で卒業しちゃった高橋真理ちゃんが一緒にイベントを東京でやるというので、それに行ってきたんですよ。で、いつものごとくですけれども、バスで行くんで、朝5時半に着いちゃうのね。で、朝5時半に着いちゃって、それからもう夜だから、次が、渋谷で夜ですよ。その間何時間どうするんだと思って、で、今から秋葉原行ってガストでも行くか、みたいなことをツイッターに書いてたら、まあ、ある知り合いが、友達がね、今の僕も、秋葉原今から行くんですけど、って言うから、え?彼はその転勤でね、中国、上海にいるはずなので、なんで日本にいるのと。いや、ちょっと、こっちでコンサートがあって、で、一日だけ帰ってきましたみたいな。金、土と帰ってきて、またそのまま仕事があるから、日曜日には向こうに戻ってる感じだと思うんですけど、変わんないね。僕も彼も、ライブのために、イベントのために東京まで来るのと、ライブのために上海から、日本東京まで来るのと、 どっちが気が狂ってるかっていうと、まあ、どっちもどっちだと思います。はい。まあね、まあ、彼の場合は、なんていうの、まあ、里帰り的な部分もあるし、他の友達とも会うっていう話をしてたから。本当はガストで、作業をしようと思ってたんですけど、その彼と落ち合ってガストにいたので、すごくこう、話が弾んでですね、昼前ぐらいまでずっといて、そしたら、90分以上はいないでくださいって言われて追い出されましてね。で、秋葉原の駅で別れて、僕は渋谷に行ったわけですけども、渋谷でどうしようかと。まあそんな会場行っても何も始まらないし、ずっと座ってるわけにもいかないし、どうしようかなと思ってて、渋谷で、そうだ、コワーキングルーム借りりゃいいんじゃないかと。まあいつもそういうのだと、だいたい東京だとキッサルノアール、こっちだとまあドトルコーヒーとか、スターバックスコーヒーとか、マクドナルドで電源使えるとこを探して、そういうところで作業するんですけど、ちょっと、コワーキングルームって言ってね、コワーキングって何かわかります？小さいワーキングだから思いっきり日本語なんですけど、コワーキングっていうね、まるで英語があるかのように、こうもちゃんとカタカナで書いてあるんですけど、ショーですからね、漢字で書くとね。小さいワーキングができる場所っていうのはもう東京なんでいくらでもあるわけですよ。渋谷だけでも相当な数ありました、調べたら。で、それの一つが、1日1000円で、まあ、電源使い放題、Wi-Fi も早いのがあると。で、一個ちょっと動画を上げたいものがあったし、で僕のポケット Wi-Fi では上がらないんですよ。重くて。でも、そんなのを上げるような力がない。うちの家の Wi-Fi でさえそこまでの力がないから、まあ、じゃあ Wi-Fi が早いならそこ行こうかと思って行きまして。で、行ってみるとね、まあ、マンションの一室をズバンとぶち抜いたような形で、で、その中になんかこう囲いがしてある部屋とかもあるんですよね。それは多分、一月単位で借りてらっしゃるんですよ。だからどっかの、オフィスビルの中にオフィス一個構えるよりも、一ヶ月その部屋を借りる方が多分、まあ、断然安いんでしょうね。おいくらぐらいかかってるかまではわかんないです。そのプランを見てないですけれども、そういうのがあったりとか、中央に大きい机があって、そこにも何人もパソコン出して電話対応してらっしゃいましたけど、まあ電話かかってきて、まあ受け答えしてる在庫がですね、今なくてですね、とか、ああ、解約ですか、了解いたしました、これこれこういう手続きで解約させていただきますけれども、失礼ですが、今回解約に至った理由は何でしょうか、みたいなことを言ってるの。まあ普通のオフィスですよね。で、それが女の人と男の人がいて、まあまあ何人かいるんですけど、電話結構ひっきりなしにかかってたのはその二人なんですけど、その二人も多分業種が違うんですよ。また別の業種。もしかしたら一つの同じ会社で担当が違って別業務なのかもしれないけど、とりあえず違う電話なんですよね。で、全然他のオフィス借りてる人たちもいて、まあ僕は僕で、まあ短パン T シャツのラフな格好で行って、パソコンでずっと編集作業していたんですけど、なんていうのかな、カフェとかでいると、例えばコーヒー一杯でさ、1時間以上いるとさ、気使うじゃないですか。まあ、例えばキッサルノアールなんて、コーヒー一杯がまあまあのお値段をするわけですよ。結構高い。で、気使ってもう一杯飲んだり、まぁ、ちょっと小腹が減ったからトーストとか食ってると、1000円どころじゃなくなるわけですよ。で、そう考えると、朝9時から何時までだっけな、19時から20時か、なんかそれぐらいまでの間は居放題で1000円なわけ。で、自動販売機があってね、で、普通にジュースが売ってるんですけれども、その缶の周りに1000円券みたいなのが貼ってあるやつが売ってるわけですよ。それで1000円入れてガチャって出すと、その缶を持ってると、もう今日1日ここに居座りますよ、券みたいな感じでいるので、あの人1000円の1日のユーザーの人なんだなと思ってるだけですよ、周りも。周りも全然気にしない。お互いにやってることに関してはもちろん干渉しませんよね。で、干渉しないという意味ではカフェとかと変わんないけど、まあ1000円で、まあ自販機のものを買ったら、まあせいぜい缶ジュースなら130円とかじゃないですか。で、まあ途中退出してコンビニ行って買ってきて、なんかもそもそ多分食べててもいいんですよ。 すごく匂いのするものね、551蓬莱の豚まんとか食ってたら怒られるかもしれないけど、カップヌードルも微妙かもしれないですね。おにぎりとかパンぐらいだったら多分誰も怒らないんじゃないですかね。で、ずーっと作業して1時間2時間イヤホンしてたら肩叩かれましてね、なんか怒られるのかなと思ったら受付のお姉さんですよ。僕が入るときはいなかったんです、受付のお姉さんが。だから自販機で普通に買って自分のこれ1000円ですよって机の上に置いて作業してたんですけれども、声をかけられて、ホットコーヒーいかがですかって言われて、でホットコーヒーって言っても、そのいわゆるネスカフェなんとかみたいなやつ、ボタンを押したらビャーッと出るやつですよ。だから大したコーヒーではないですけど、まあ十分じゃないですか。喫茶店で頼むよりは安いし、まあ無料なんですよ、一杯。で、一杯無料でおかわり欲しい人はセルフで30円払ったら飲んでいいんですよ。美味しくないですか？すごくいい快適な空間でしたね。だから、みんな声も出しながら電話応対とかもしてるので、別にそんなに、なんていうの？周りに気を使って小声で、もしもし、その件に関してもさ、後ほど電話させてあげます。みたいな感じじゃないです。あ、もしもし、あ、担当関係者でございますけれども、あ、その件ですか、その件ね、ちょっとお調べいたしますけれども、京都在庫はもう出払っているかもしれませんね、みたいな感じなんですよ。だから、もうこっちも気にしなくていいですよね。編集、動画編集しながらちょっと笑ったりとか。こうどうしようかなって独り言言ってても、まあ、気持ち悪いと思うけど、あの人動画編集しながら独り言言ってるのは気持ち悪いなと思われる可能性はあるけど、でもまあ気にしなくていいし、気使わなくていいし、コーヒー入れてくれるし、持ち込み自由だし、もう今度からはあれでいいなと思いました。多分東京中にそれは渋谷でしたけど、まあもちろん値段も様々でね、1時間800円とか取るようなところもあるらしいです。いろいろ調べてると、ね、逆に100円で30分とかね、細かく刻むようなとこもあったりとか、いろいろするらしいですけど、でも、こう、下手にカフェとかでやるよりは、ご飯食べてお茶も飲んだ後に行って、作業に没頭するんだと思うと、ああいうところはいいなと思いましたね。すごく、サクサクと、作業も進みました。いくつかありますけどね。今進めてる作、今進めてる編集がいくつかあって、まあラジオの方も動画の方もいろいろと細かくやりながらね、まあ一気にやるっていうのは僕もともとの性分でできないから、まあ寄り道しながらですけど、でもサクサクと進めることができました。なんかかなりいいんじゃないかな。小さいワーキング。日本語。コワーキングルーム。皆さんももし、ね、東京じゃなくても大阪とかでもきっとあるので、そういうところで作業した方が楽だなと思う人は、そういうところに行けばいいんじゃないですかね。あ、ちなみに昨日またビデオシェス泊まりまして、5本ぐらい、いわゆるエッチなビデオを、カゴに入れましたけど、1本も見てないし、そもそも、テレビはちょっとだけ最初つけましたけど、途中から自分のパソコンの作業に入っちゃったから、その後朝までテレビをつけることもなく、ビデオデッキの電源も入れることなく、トレイを出すこともなく終わりました。まあそういうことを考えると、別にそういうものがない方が集中できて作業が進むのかな、とか思いましたね。はい。それではこの後は朗読のコーナーですけれども、何読む？
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオフィシャルラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大 イヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトで、ググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、小泉八雲先生、ムジナ。ムジナですね。これ僕中学の時の英語の教科書に載ってまして、英語の授業で習いました。で、これね、前にも言いましたけど、66日の時にも、前回、耳なし法一かの時も言いましたけど、日本語で伝承を聞いたラフカディオハーンさんが、まあ、小泉八雲のペンネームでですね、英語に訳して、それを、こう、自国、どこのお国の方か知りませんけど、まあ、欧米諸国にですね、紹介するという仕事をされていたわけですよ。それをもう一度日本語に戻すという、よくわからない状況になっているのが、この小泉八雲文学でございますね。だから僕が習ったのは、小泉八雲さんが発表された英語の方で、今から読むのは、それを日本語に直した方と、戸川明蔵明光、わからない、戸川先生が訳されてるらしいですよ。東京の赤坂への道に紀の国坂という坂道がある。これは紀の国の坂という意である。なぜそれが紀の国の坂と呼ばれているのか、それは私の知らないことである。この坂の一方のそばには昔からの深い極めて広い堀があって、それに沿って高い緑の包みが高く立ち、その上が庭地になっている。道の他のそばには皇居の長い広大な塀が長く続いている。街頭人力車の時代以前にあっては、その辺は夜暗くなると非常に寂しかった。ために遅く通る徒歩者は、日没後に一人でこの紀の国坂を登るよりは、むしろ幾里も回り道をしたものである。これは皆その辺をよく歩いたムジナのためである。ムジナを見た最後の人は、約30年前に死んだ京橋方面の年取った商人であった。当人の語った話というのはこうである。この商人がある晩遅く紀の国坂を急いで登っていくと、ただ一人堀の淵にかがんでひどく泣いている女を見た。身を投げるのではないかと心配して、商人は足をとどめ、自分の力に及ぶだけの助力、もしくは慰めを与えようとした。女は華奢な上品な人らしく、身なりも綺麗であったし、それから髪は両家の若い娘のそれのように結ばれていた。お女中と商人は女に近寄って声をかけた。お女中、そんなにお泣きになさるな。何がお困りなのか私におっしゃい。その上でお助けをする道があれば、喜んでお助け申しましょう。実際男は自分の言った通りのことをするつもりであった。なんとなればこの人は非常に親切な人であったから。しかし女は泣き続けていた。その長い一方の袖を持って商人に顔を隠して、お女中とできる限り優しく商人は再び言った。どうぞどうぞ私の言葉を聞いてください。ここは夜若いご婦人などのいるべき場所ではありません。お頼み申しますから、お泣きなさるな。どうしたら少しでもお助けをすることができるのか、それを言ってください。徐々に女は立ち上がったが、商人には背中を向けていた。そしてその袖の後ろでうめき泣き続けていた。商人はその手を軽く女の肩の上に置いて解き伏せた。お女中、お女中、お女中。私の言葉をお聞きなさい。ただちょっとでいいから。お女中、お女中。するとそのお女中なるものは向き返った。そしてその袖を下に落とし、手で自分の顔を撫でた。見ると、目も鼻も口もない。キャッと声を上げて商人は逃げ出した。 一目散に紀ノ国坂を駆け上った。自分の前はすべて真っ暗で何もない空虚であった。振り返ってみる勇気もなくて、ただひた走りに走り続けた挙句、ようよう遥か遠くに蛍火の光っているように見える提灯を見つけて、その方に向かっていった。それは道端に屋台を下ろしていた売り歩く蕎麦屋の提灯に過ぎないことが分かった。しかしどんな明かりでも、どんな人間の仲間でも、以上のようなことにあった後には結構であった。商人は蕎麦売りの足元に身を投げ倒して声を上げた。ああ、ああ、はあ、これこれ、と蕎麦屋は荒々しく叫んだ。これ、どうしたんだ、誰かにやられたのか。いや、誰にもやられたのではない、と相手は息を切らしながら言った。ただ、ああ、ああ、ただ脅かされたのか、と蕎麦売りはすげなく問うた。泥棒にか。泥棒ではない、泥棒ではない、とおじけた男はあえぎながら言った。私は見たのだ、女を見たのだ。堀の淵でその女が私に見せたのだ。ああ、何を見せたってそりゃ言えない。へえ、その見せたものはこんなものだったか、と蕎麦屋は自分の顔を撫でながら言った。それとともに蕎麦売りの顔は卵のようになった。そして同時に灯火は消えてしまった。
はい、ということでね、六六尾耳なし法一ときて、のっぺらぼうですね。のっぺらぼうに会って助けを求めたらのっぺらぼうだったというね。まあいわば鶴子師匠の出てきた男みたいなもんですね。違うか。まあ、出てきた男が気になる方は、ぜひ、何か調べていただいたら、まあ、歌詞とか、動画とか出てきますので、どういうことか、何が一緒なのかを検証していただければいいかなと思います。無事な短かったですね。もう一個ね、なんか短いものを見つけたので、来週も、小泉八雲さん、読んでいこうかなと考えております。
大阪このエールを乗り継いで近く そこが北大阪タイヤ トラックタイヤも扱ってるプロの店 ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
休憩してたんですよ、朗読の前に。で、怖い動画を見てしまいまして、まあ、作り物なんですけど、両方作り物なんですけどね、怖かったですね。そして、ムジナですよ。まあ、ムジナより怖かったけどな、まあ、ムジナの読み方がまだまだ、 まあ淡々と読んだ方が怖いかなと思って、淡々とね、あんまり怖いようなイメージで読むっていうんじゃなく読んでみたんですけど、まだまだなんか怖さが足りない気はいたしますね。はい、ということで、そうですね、質問箱、メールは今回届いてませんので、ドラえもんの秘密道具を一つもらえるのであれば何を希望しますか？もしもボックス一択ですね。もしくはドラえもんの道具じゃないけど、あれですね、パーマンのやつ、なんだっけ、あの人形ですよ、人形、代わりになってくれるやつね、あれあれあれが欲しいです。あれ3つぐらい欲しいね。僕仕事行ってそれぞれにライブに散らして、後でおでこくっつけて覚えろっていうね、自分の体験のようになりますからね。ドラえもんよりはあっちだな。でももしもボックスで、もしあれが3つ僕の手元にあればって言えばいいわけだから、やっぱりもしもボックスじゃないですかね。安倍ジョージさんが息をされました。そうらしいですね。ね、まあ名物タレントさんでしたよね、一時期ね。なんかいろんなことをやってで、ヤクザになって出てきて、そのヤクザで入ってた刑務所の中の話を書いてベストセラーになって、まあいろいろあったんでしょうけれどもね。まあ晩年はどういうふうに過ごされていたのかわかりませんけれども、まあ70年代かな、80年代かな、はたくさんテレビに出てらっしゃいました。ご冥福をお祈りします。以前のラジオで韓国のことをバッシングしてましたが、なぜ日本の人は簡単に韓国を嫌うのですか？僕バッシングしてました？僕のことそれ。そうなの？バッシングした覚えないけどなぁ。なんででしょうね。わかんないですけどね。まあ、僕は韓国の人は嫌いじゃないですよ。まあ、それ以上は言わないですけどね。まあ、韓国の人とか在日の人とかの知り合いっていうのはいますので、その人たちは嫌ってないです、別に個人は。大魔王さんはタクシーの運転手さんに前の車を追ってくださいって言ったことはありますか？ありませんよ。そんな誰だと思ってる。正三角形が二等辺三角形の一部のように、京都って大阪の正三角形みたいなものじゃないですか？全然意味がわかりませんね。大門さん、クララが歩けないのは甘えなんですよ。勝つだ、勝つ。まあ、最終的に歩けたってことは甘えなんでしょうね。まあ、でも、張本さんみたいに勝つ勝つ言うのはどうかと思います、正直。あなたの好きな野球選手は誰ですか？スーパーカートリオですかね。あと、印鑑って存在が不要だと思いませんか？いや、そんなことないんじゃないですか。宝くじの当たる確率って知ってる？知らないけど、正確な数字はね。まあ、競馬とかパチンコやるよりは確実に当たらないんですよね。モナカには粒あん派ですか、甲子園派ですか？もう断然粒あんです。もう、羊羹も、いわゆるその、小倉あんっていうのが甲子園だっけ。小倉あんっていうのが粒あんだね。で、練りあんっていうのがこしあんだと思うんですけど、まあ、セブンイレブンなんかで売ってるやつだとね、断然粒あんです。もう饅頭でも何でも。まあ、そうだな。まあ、粒が残ってる方が美味しいと僕は感じますけれどもね。昔はこしあん好きでしたけど。最近何してるの？まあ、仕事したり。ですかね。はい。まあ、そんな感じで、まだまだもらってるみたいですけれども、全部は答えられないので、こんなもの。ところであれですね、ラジオ聞いてんのかな、これ質問してる人。わかんないですけどね、ラジオで韓国をバッシングしてましたかなんて書かれましたね。僕は政治的な発言ほぼほぼしないようにしてるんで、言ったのかな、まあ、我慢がならなかったのかもしれないですね。だから日本人全体のことはわかんないですよ。まあ、韓国のことを嫌ってる人と嫌ってない人っていうのが確実にいて、で、嫌ってる人が嫌ってる理由っていうのはなんとなくわかりますけど、まあまあまあ別にいいんじゃないですか、どっちでも。人それぞれです。これね、いつも質問箱でね、残念ですけどね、人それぞれなんですよ、全部。いろんなことがこう聞かれるんですけど、僕はどうですかっていうことに答えれても、これどう思いますかっていうのは大体人それぞれなことが多いですね。まあ別に人それぞれですしか答えられない質問も、 質問箱どんどん書いていただければいいんですけど、いつも言いますがメールもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。bathradio2018@gmail.com のはず、 bathradio バスレイディオ2018@gmail.com ですので、何でもいいですからね。そっちも匿名でもいいですよ。誰かわからなくても大丈夫です。まあでも匿名でいいなら質問箱でいいか。そうだね。まあどっちでもいいや。また送ってください。はい。ということでね、台風のせいか、また暑さがぶり返しておりますので、一遍ちょっと涼しくなってね、そしてまたぶり返してる暑さっていうのは、みんななかなか体が対応しきれないと思いますので、本当に体調に気をつけて、これが上がる頃には台風は去ってると思いますけど、そういう自然災害系にもね、気をつけていただいて、この間も京都もすごい雨で、ちょっと恐怖感を覚えましたね。もう滝のようにね、なってまして、ちょっとあれは恐怖感を覚えました。まあ浸水するとかいうところまでは行きませんでしたけど、あの怖さはないな。あれでどんどん水が上がってくるっていう恐怖はね、ちょっと対応できないかもしれないなとふと思った瞬間でございました。本当に逃げる方がいいのか、家にいる方がいいのかの判断を自分でつけながら、いろんな災害ね、今静岡を抜けて東京方面に行ってると思いますけれども、皆さん本当にお気をつけて、来週もまたお会いしたいと思いますので、ぜひ聞いてください。大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。